皆さんこんにちは。結婚相談所ヒロイン婚活塾の渡辺大輝です。このチャンネルでは自分を満たして自分らしく生きるテーマに心が安らぐメッセージをゆるりとお届けしています。はい、こんな冒頭でどうでしょう。まあ一応なんか何者かっていうのを名乗ることで、その自分になっていくという意味も込めて結婚相談所のねヒロイン婚活塾をやっておりますというのも冒頭に言ってみようかなと思って言ってみたんですが、はい、言ってみました。まあまさにスタートしてまして、ありがたいことにねお問い合わせもいただいてるんですよ。でお問い合わせして実際そのカウンセリング、まあ、入会前のね段階なんですけど、まあ相談というか、うん、こういう風にね、婚活とか考えてますとか、入会検討してるけど、こういうとこどうでしょうかとかね。まあ、そもそもどういう、結婚観とか、どうしていきたいみたいなところを、こう一緒に、相談させてもらう、サポートさせてもらうってことで、無料のカウンセリングっていうのを、ご入会の前にね、検討していただいてるタイミングで、させていただいてるんですけども、実際ね、何人か、お話しさせていただいたりもしました。ありがとうございます。まあ本当にありがたいことに、まあその、まあどういった方かっていうのはね、詳細は、守秘義務もあるのでね、お話しできないところもあるんですけども、まあほんまに僕らのことを、YouTube とかもね、含めてずっと応援いただいてる方やったりとか、で、たまたま結婚相談所の入会を検討しているタイミングで、僕らがこういうね、やりますっていうのをね、配信して、スタートして、あ、これはもう運命かもしれないと思って、思い切って問い合わせしていただいた方がね、いらっしゃったりとか。あとはね、再婚のね、ご希望の方なんですけども、まあ、とはいえまだね、決めきってはなくて、どうしようかなっていう段階なんですけども、渡辺夫婦さんやったら、と思って、一度、相談させてほしいですっていうことでお問い合わせいただいたりとか、いや本当嬉しいなと思って、うん、なんか僕らやから聞いてほしいとか、僕らやからこの一歩を踏み出せるかもと思ってね、こうやって問い合わせ、まあ問い合わせもね一つ勇気いるじゃないですか。やっぱり何か自分がアクションを起こすってことなんでね。なので、うん、その勇気とか期待もありがたいなと思いながら、お話もね聞かせていただいたりもしました。で実際いろいろね進み始めて感じてることなんですけど、まあやっぱり身が引き締まりますね。はい、こう皆さんの婚活って一つこう人生とも密接にね関わってる。だからこそまあヒロイン婚活塾というかその結婚相談所やりたいなと、皆さんのこう人生に寄り添ってねサポートする、自分らしく生きるサポートを直接ねしていきたいなという思いも込めて結婚相談所始めたんですけど、いや本当にまさに人生に関わらせてもらうことなんやなっていうのもすごく感じたし、やっぱりこう配信とかのね、僕らがこう、一体ますっていうの、僕が喋ったこのコンテンツはみんなが好きなタイミングで好きなようにね聞いていただけることなので、一体多数ですよね、うん、のこうやり取りになるんですけど、まあ、特に結婚相談所ってなってきたら、まあ、一対一ですよね。で、まあ、その方の婚活というかそのご成婚、結婚という成果に向けて、まあ、一緒に歩んでいくっていうところで、で契約もねして、お金も直接いただいてっていうところなので、まあ、これは前回のね放送とかにも関わってっていう関係ねしてくるんですけど、やっぱそこの責任とか重たさっていうのも改めて感じたし、人生をこう背負わしてもらうというか預けてもらうというか、まあ一緒にね伴走していく、うん、そこの重さやったり、まあでもなんかこう楽しさとかなんかワクワクというか、重いからこそなんていうかね、一緒にやっていきましょうというか、なんかそこに関われるありがたさみたいなのもね、感じたんですけども、まあこうやってね、お問い合わせいただいて、お話しさせていただいて、 ありがたいなという気持ちと、よし、ここからやっていこうっていうね、思いがまた新たにというか、改めてね、感じさせてもらった一週間ではありました。
あ、そうそう。で、カウンセリングとかね、させてもらって、ご質問もね、いただくわけなんですけど、そこで、あ、こういうところもね、疑問やったり、不安やったり、心配やったりするんやっていうのを感じたので、改めてお伝えすると、まず、男性も OK です。ヒロイン婚活塾ってヒロインっていうね、名前なんですけど、男性 OK。で、OK というか歓迎しておりますので、男性 OK。実際男性のね、お申し込みもありました。はい。だし、まあ、年代もね、20歳以上であればご入会いただけるので、特に問わないですし、全国 OK です。カウンセリングだったりっていうのは期間中とか、あとは入会前にもね、あったりするんですけども、ズームでも対応してるので、全国 OK ですし、奈良の方までね、お越しいただけるのであれば、対面でのね、カウンセリングっていうのもさせていただいておりますので、全国 OK です。再婚の方とか、お子さんいらっしゃる方でももちろん OK です。まあ何歳になってもね、結婚はできますし、どんなね、状況、婚姻歴のある方でもまたね、ご結婚できますんで、うん。再婚の方でも OK なんで、まあ特になんかこう条件的なものはね、なくて、あとなんか、ヒロインとは、思えないですけども、みたいな。ヒロインじゃないんですけど大丈夫ですかっていうことも、おっしゃっていただいて、全然 OK です。むしろヒロインになっていきましょうっていう婚活を通じてね、ヒロインとして結婚相手を見つけていきましょうっていう思いなので、もう私がヒロインです。私がヒーローですってね、思えてる人が入ってくださいというわけでは決してないですので。うん、なんかそこも一緒に、自分がどう生きたいかとか、ありたい姿で、人生向き合ったり、結婚相手ね、探したりできるようにお手伝いさせていただきたいですし、そうしていきましょうっていうね、その婚活を通じてヒロインになっていきましょうっていう思いなので、うん。あまりこう、名前とかにはね、囚われずに、そのまんまで来ていただければ嬉しいなと思います。あとこれもね、多いんですけど、まだ結婚決めきってないですっていう方も、OK です。なんかね、結婚相談所っていうと、結構なんか、もう私は結婚するって、なんかめちゃくちゃ決めてる人が、なんか入会して利用するサービスっていう認識がね、どこかある方もいらっしゃるんじゃないかなと思いますし、僕自身も結婚相談所って最初聞いた時は、なんかそれなりにハードル高そうというか、なんか、もうほんまに結婚したいですっていう人が集まってるところかと思いきや、意外とそうでもなくて、もちろん結婚したいという思いは少なからずあるから結婚相談所に入ってるんですけど、なんかね、意外と、なんか本気ですじゃなくて、なんかいつかはしたいとか、そろそろしたいとか、なんかしたいかと真正面から聞かれたら、うーんって考えちゃうけど、でも興味あんねんとか、活動を通じてなんかその思いも確かめていきたいとか、なんかそういう方も全然、OK やし、なんかむしろそういうもんやと思うんですよね。結婚とかも。なんか別に結婚相談所に限らず、普通にね、なんかこう日常の交際だったり、マッチングアプリだったりも、なんか結婚するって決めきってますっていう人がね、恋愛したり婚活したりじゃなくて、こういろいろ気持ちね、揺れ動きながらね、あとは家庭の状況とか仕事の状況とかいろんな状況とかも含めてね、いろいろ考えるじゃないですか。だから、考えながらでいいと思うし、まあむしろなんかこう、活動しながらね、感じることとかもたくさんあると思うので、まあなんか、もうすでに決めてるから利用しますとは限らなくて、まあ興味があったりとか、婚活していきたいな。で、その中で結婚相談所っていうサービスに興味があったり、魅力を感じたりしているのであれば、全然利用していくっていうのは、OK だし、逆に言うとそういう人たちも周りにはいるってことなんで、なんか本気の人に囲まれて私だけ本気じゃないから申し訳ないとかね、そういうのも全然なくて大丈夫なのかなと思ってますので、うん、なんかもう入会前から本気の人ばっかりが集ってますっていう環境ではね、決してないというのも、うん、一つ特徴ですね。 うん。なので、まあ、お気軽にね、お問い合わせいただければと思います。で、最近ね、ホームページもね、順次、改装しておりまして、初期にね、公開した時より、いろいろ綺麗になっていると思うんですよ。ちょっとマイナーチェンジかな、でも。マイナーチェンジかもしれないですけど、いろいろ、整えておりまして、まあ、よかったらまた遊びに来ていただければと思います。これ、自作で全部作ってますので、頑張ってます。そういうのも手作りなんですけど、こうね、素敵な、なんていうかな、こう、イメージというか、思いが伝わるように、日々更新して頑張っておりますので、ホームページもね、ヒロイン婚活塾のやつ、ちょっと覗いてくれたら嬉しいなっていうのと、あと、まあ、日々、ね、スタンド FM の更新はしてますけど、なんかこう、ブログなのか、まあ、ホームページにもちょっとブログは載せたいなとは思ってるんですけど、ブログなのかなんかこう、情報、まあ、ブログかな活動の、ブログなのか。うん。なんかそういうものとかもいろいろアップしていけたらいいなとかも思ってるので、うん。まあ、なんかホームページだったり、アメブロの方だったりね、遊びに来てくれると、嬉しいです。まあなんかそういうね、発信、なんか別に婚活インフルエンサーになるつもりは特にないんですけど、でもなんかこうヒロイン婚活塾としてこういう活動してますよだったり、こういう思いですよだったり、世の中のこうヒロインとか、あるいはこう、理想の結婚を実現したりだとか、理想の夫婦関係を築いていくサポートのところで、何かこう、結婚相談所っていう軸が一つあるわけなんですけど、そこからなんか派生していろいろできたらいいなっていう、なんか希望はあるんでね。まあまた何かいろいろ手を動かしながら、試していきたいなとは思ってます。で、まあそれをやっていくにも、まずはやっぱり相談所の方が、もう基盤となってね、足元をしっかりね、やっていくのが大事だと思うんで、一人お一人関わらせてもらった方、大切にね、うん。丁寧にね、進んでいきたいなと。もうこれは何年スパンとかにね、なってくると思うので、もうじっくり焦らずね、やっていきながら、で、またね、いろんな出会いがやっぱあると思うんですよ。で、これの話もしたいんですけど、そう。まあ、ここだから数年なんですけど、やっぱいろんな人の出会いがあって、いろんな人の影響を受けて、今の自分、があるので、それはリスナーさんもそうやし、他のカウンセラーの方で出会った仲間とかもそうですし、うん、みんなの出会いでいろんなご縁がつながって、うん、今に至るなって思うから、これからもご縁とか出会いは大事にしていきたいなと思ってるんですよ。で、お友達って言っても、これも元リスナーさんなんですけど、元というか元々リスナーさんで出会えた方なんですけど、その人も、大阪で事業してはる方で、この前ちょっと、軽くお茶して、こんなこと、始めてんねんとか、近況をね、ちょっと報告して、ってやると、まあなんか、いろんな場所でね、なんか人と会って、行くのが、いいんちゃうか、というアドバイスをね、くれまして。で、人と会うっていうのは、まあ、人と会うですよ。人と会って、そこでの、まあ、さっき言ったみたいな、こう、ご縁とかね、つながりがあって。まあ、その、いろんな新しい自分に出会えたり、新しいアイデアに出会えたり、ね、ご縁がつながったりするっていうのもそうやし、そこで出会った人に、今自分ができることとかを、お手伝いしていったりすると、また面白いことにつながっていくよと。なんか、その人もね、最近気づいたというか、大切にしてることらしいんですけど、なんかこう、仕事でこれやるとか、あれやるとか、なんかサービスやから、これを提供しますとかじゃなくて、なんかそういうの関係なく、一個人として、あなたと私の関係の中で、今あなたがこれ困ってんだったら、これできますよとか、なんかこういうこと。まあだから貢献ですよね。この前の放送のコメントにも、貢献っていうところ、のコメントをいただいたりもしていて、ああ、まさにそうなんだよなって思ったんですけど、こう他者に貢献していくっていうところ。だからその方もね、なんか、まあ、経営されてる方ではあるんですけど、なんかこうビジネスの交流会とかね、同業
で同業に限らずそういうの行ってみたりとか、あの同業者のそういうなんか交流みたいなとこ行ってみたりとかして、そこでなんか別に仕事に直接関わるとかじゃないけど、なんか出会いがあったり、そこでなんかうちこんなんできますよとか、私こんなんできますよとか、あそれやったらあの人知ってますよとかね、なんかそういうのをなんか繋いだり、まあ貢献ですよね、していくことで、なんやろ、なんか思わぬ人と繋がって、その人が実はなんか後に大切な人になって、うんぬんかんぬんとかね。なんかやっぱりそういうのあるらしくて。で、感覚的にはわかるんですよ、そういうの。そういうのあったなって思うし。で、そういうのをわいらも、ああ、やりたいなって思ったんですよね。なんか最近人と会うって言ったりとか、あとリスナーさん向けにちょっとイベントしてみたりとかしてたので、結構その予兆はもうすでにあったんですけど、あ、やっぱりそれやってこうって思ったんですよ。で、だから僕らで言うと、あ、イベントの話はちょっと後でするんですけど、例えば結婚相談所やったら、ナコードさんの交流とかあるんですよ。IBJ の方で。交流会があったり、勉強会があったりとかあるんですよね。あるけど、まあ昔のってか前までのワイラやったら、もうそういうの行くのなんかめんどくせえとかね、思っちゃうんですよね。なんか人と会うの嫌やなとかね。まあでもそういうこと言ってたらね、自分の世界広がらないし、うん、新しい刺激もなければ、今の自分たちにこうですよって言ってくれる人もいないわけでね、すごいもったいないですよね。なんでまあそういう場所にも足運んでいきたいなって思ったし、あとはなんか リスナーさんとかお友達もそうですし、リスナーさんとかもやっぱり会いたいなって思って、でそれに関してはちょっと前と違うんですけど、前はなんやろ、なんかカウンセラー、その当時は結婚相談所って特に思い描いてなくて、カウンセラーとしてなんか提供できる価値がないかっていうので、まあお金もだからいただいて、なんかサービスの一環みたいな、お金もらってサービス提供するっていうのでイベントしてたんですよ。うん、でそれはそれで良かったし、それもまたご縁にね、いや不思議なことでね、そこで出会った人となんかまたご縁つながったりとか、なんか別の場所で仲間になったりとかしてるんでね、なかなかそれもすごかったんですけど、まああれはどっちかというとサービス提供しますっていう感じだったんですよ。まあだからどうしてもサービス受ける側と提供する側っていう関係に僕は思ってしまってる部分もあった。なぜならやっぱどうしてもお金もいただいてて、サービス提供これしますって約束してそれで募集してるんで、そんなね、なんか提供するからなんかこうですこうですっていうか、なんていうかな、そんななんか大層なことしてない、大層なことしてないっていうか、なんていうかな、別になんか偽りの自分でいたわけじゃないんですけど、外行きの自分でもなく、いつもの自分なんですけど、まあサービス提供しますっていう形やったわけですよね。で、それはそれでいいし、今後ももしかしたら結婚相談所とかそれ絡みで、なんかこういうセミナーやりますとか、なんかこういう講演みたいなのを企画しますって言って、サービスとしてやるっていうこともあるかもしれん。あるかもしれんけど、まあ、それはそれとして、なんかサービスとかじゃなくて、なんか人と会う交流するみたいなところでできたらいいなーって、そのお友達の方と話して思ったんですよね。なんか話まとまらなくなってきた。そう、まあだから以前からなんか人と会うことだったり、ご縁を大事にしたりっていうところは前もお話ししてたような気がするんですけど、またちょっとなんか視点が変わったというか、視座が変わったというか、なんかよりなんか長い目で見てというか、なんかどっしり構えてっていうんかな、うん、なんかね、そんな感じなんですよ。で、結婚相談所もそうで、なんかもう今月来月どうするっていうね、気持ちも出てくるんですけど、なんか不安、焦りとかね、やっぱどうしてもありますよ、何かするにしてはね、するにしてもね、うん、そういうのはあったりするんですけど、ほんまになんか何年みたいなスパンでなんかどっしり構えようって思ってるし、でそのなんか今なんかすぐ何かにつながるとか、何のためにとか じゃなくて、なんか自分の人生のためにとかなんかな。なんか、うん。この今、目の前の人、あ、なんか今目の前の人との今のこの瞬間を大事にするみたいな感覚なんかな。ちょっとかっこいい言い方すると。ちょっとカッコつけてるかな。カッコつけてるかもしんないですけど、なんかほんまその積み重ねやなって思ったし、うん。で、それをなんかお友達との会話でまたなんか気づかしてもらった。うん。っていう感じですね。っていう感じってまとまってんの？あんまりまとまってなさそう。まあなんか、いろいろ感じてる春らしいっていうのが伝わったら、まあとりあえず嬉しいなとは思います。はい。なんで、まあ、結婚相談所の方を引き続き募集させてもらってますし、やっていきます。アンド、まあ、やっぱなんかこう、お会いできるようなね、ことが、そういう場とかも作れたらいいですよね。なんか僕らが作れることってやっぱあるなーって思ったし、まあ、去年とかね、いろいろ試させてもらったというか、ね、新しくいろいろ挑戦させてもらってお越しいただいた方もいらっしゃってすごい嬉しかったんですけど、うん、やっぱりなんかそれってやりたいことなんやなぁとも思ったし、なんか形にしたい、なんか形にしたいっていうのは今ここで伝えておきます。形にしたいというか、なんかやりたいと思ってます。うん、それはなんか結婚相談所がとかじゃなくて、そういう、なんか、そういう目的とかじゃなくて、うん。やっぱり何か、そういう目的でもいいのかな。まあ、そういう目的のやつはまたあってもいいんですけど、なんかそういうのじゃなくて、なんか、やべえ、考えがまとまってないのに喋ってるわ。なんかやりたい。なんかやりたい。まあ、そのご縁とか、その場での、なんか、つながりとか、貢献とかね。なんか大事にできる場があればいいなーっていうふうには思ってるんですよね。まあ、ちょっといろいろやっていきます。やっていきますわ。やっていきますってことです。はい。はい。です。あんまりもうなんか何言ってるのかようわからなくなってきたんですが。まあ、いろいろね、本当にもう新しいことも、うん。やっておりますんで、なんかまた新しい考えとか気づきとかなんかいろいろ感じますね。やっぱりこうなんかこうしてこうしてこうみたいなのとかもね、うん、まあまたちょっといろいろお話しさせてもらいたいと思います。はい、というわけでレターいきましょう。ご相談が届いているので今日はご相談にもねお答えしたいと思います。はい、じゃあ話をね切り替えましてレターですね。匿名さん、職場の人間関係での悩みです。私は3ヶ月前に従業員約10名ほどの女性だけの職場に転職しました。従業員は10年以上働いているフル株でほとんど構成され上司部下ではなく皆同僚、昔からの慣習が根付いており、新しい人や新しいやり方を快く受け入れる体制があまりない環境でした。なおその習慣は正直私にとっては非効率だなと思うことばかりでした。ある時会社全体の問題点が浮き彫りになり、その際に古株たちが会社の悪口を言っていたので私もそれに乗っかり、普通ではありえないですよねと同調したところ、今までの自分たちを否定されたように受け取られたようで、言うことがきつい人というマイナスなイメージを持たれてしまいました。それからというもの、私の言動に過敏に反応し、古株がやっていても何も言わないことも、私がやっていると否定的に捉え、直接の指導はせず、上司に報告されるようになりました。例えば仕事の禁止事項を教わる際に疑問に感じた禁止の理由を聞くと、教わる態度が否定的だと捉えられたり、自分で判断しないで相談してと指摘があったので、ほんの少しでも迷ったら確認するようにしているのですが、それを何回教えても覚えないといった報告をしたり、言い方がきついとは生まれて初めて言われましたし、むしろ人当たりはいい方で、常識的な態度は備わっていると自負しております。経験者採用なので、前からやっていた感を意図せず出してしまったのが鼻についたのかなと思いますが、一方的に批判的な捉え方をされてしまっており、すべてに納得できず辛いです。 私からするとフル株の方が言い方が優しくないことも多いし、見えないところで数人で私の悪口を言っていたりもするので、人のことを言えないのではと思ってしまいます。上司は中立的な立場で話は聞いてくれるものの、結局は長いものに巻かれるスタイル。自分のライフプランもあり、正直転職はしたくないので、ここで頑張りたいと思っているのですが、このような状況で今後どのような態度で過ごしていけばいいでしょうか。長くなってしまったので先頭に、星をつけて2つお送りしました。これありがとうございます。わかりやすいです。ご相談に乗ってくださると幸いです。よろしくお願いします。おい、匿名さんありがとうございます。職場の人間関係での悩みですと。3ヶ月前に従業員10名ほどの女性だけの職場に転職。で、まあその、フル株の10年以上働いている社員さんたちとのこう、人間関係でね、悩んでますということなんですけども、まあそうですね、そのまんま言うと大変ですねーって、大変やなーと、大変やなー大変やなー大変ですね。フル株か、そうか。フル株が会社の悪口を言っていたので、私もそれに乗っかり普通でありえないですよねと同調したところ、今までの自分たちを否定されたように受け取られたようで、言うことがきつい人というマイナスなイメージを持たれてしまいましたって。なんかこれコントかなみたいな感じですよね。漫才みたいな、コントというか、なんか吉本新喜劇とかでなんかこういうのありそう。なんかこう嘘みたいなね、なんか手のひら返されるというか、なんかあのダチョウクラブみたいなね、あの俺がやるよみたいなね、どうぞどうぞみたいな、なんかそういう感じすらコントかなって感じるんですけど、ね、まあ全てが否定的に捉えられてしまうっていう、なんか嫌ですね、嫌ですね。どのような態度で過ごしていけばいいでしょうか。どのような態度で過ごしていけばいいでしょうか。ああ、そうですね。逆に匿名さんはどうしていきたいんですかね。どのような態度で過ごしたかったり、どのような関係になりたいんですかね。まあ、転職はしたくないので、ここでね、頑張りたいと思ってるんですよね。上司は中立的な立場で話は聞いてくれるもの、結局は長いものに巻かれるスタイルなので、あんまりフル株の人たちにはこう強く言えなかったり、あの言うことちゃんと言えない上司なんですかね。まあでも中立的に聞いてくれるから、一応味方ではないかもしれないですけど、中立ではいてくれるんや。まあそこはちょっと救いかな。まあどう言いたいかですね。なんか自分らしくね、こう違うもんは違うって言いたいし、もこう非効率なとこあったらこうした方がええんちゃうかとかね、あるやろうし、誠実にね、あのちゃんと与えられた仕事したいよっていう思いもあるやろうし、まあ、かといってなんかね、うまいことやっていきたいなって思いもあるやろうし、まあ、わかんないですけどね、これ何歳ぐらいの方なのかな、何歳ぐらいの方かわかんないですけど、従業員約10名の女性だけの職場で10年以上働いているフル株で構成されて、ごめんなさい、これもう僕のめちゃくちゃ偏見なんですけど、偏見&銀行員時代の偏見も含めなんですけど、まあ銀行の時もね、それこそ10年前ですけど、やっぱりこう女性のね、その窓口とかの事務する社員さんって女性多いですけど、まあなかなかこう女性社会という言いますか、なんかこうそれこそ10年以上働いてたりベテランのね方がいらっしゃったりするわけですけど、なんかピリピリしてましたね。ピリピリっていうか、まあ、そうやな、なんかこの社内政治みたいなのをちゃんとやらな大変やなみたいなのも思ってて、まあ僕はうまいことやったりやらんかったりでちょっと白い目で見られてた時もあったんですけど、なんか女性だけの10名ぐらいの職場でフル株がいてとかだと、ちょっと銀行時代の あの空気感を思い出すんですけど。そんな偏見も含めて、まあまあまあ、なかなか、こう、社内のね、人間関係は、まあ難しいよなーっていうのはね、なんかすごく思いました。まあまあまあ、なんかわかんないですけど、匿名さんは当たり前のことを当たり前にしてるだけなんじゃないですか？なんかそう、じゃないかなとは思いますけどね。なんか与えられた仕事を当然のようにしてるだけやし、当たり前のコミュニケーションを取ってるだけやし、ね、非効率な部分とか、ここおかしいんちゃうかとかあったら、そら、まあ、指摘なのか、改善なのかね、するのも当然じゃないですか。だからまあ当たり前のことをしてるだけなんじゃないかなとは思うんですけど、まあどうも鼻につくのが何なのかわかんないですけど、こう、否定されたとかね。あいつは敵だみたいなね、なんかそういう感じで受け取られちゃうんですね。まあだから匿名さんよく頑張ってこられたんじゃないかなって思いますよ。なんか、いやおかしいやろっていう思いと、ね、なんかこう、それでもうまくやっていこうっていう思いと、こう、うまいことをバランス取りながらね、なんとかやってこれたんじゃないかなって思います。まあその中でもね、なんかこう居心地よく少しでも過ごせたらいいなと思いますね。なあ、どうしたらいいんかな、どうしたらいいかわからん。ぶっちゃけわからん。わからんけど、まあ、古株の人たちってなんかざっくりくくってますけど、まあ、古株じゃない人もいるわけでね。ない人とか味方につけたいですよね。せめてね。あとはなんか古株の人でもこの人は優しいとかね、この人はまだ分かってくれるとかいう人一人ぐらいいると思うんでね、そういう人はちゃんと味方だって認識できたらもうちょっと安心できそうですね。なんか全員なんか古株の連中はほんまにあいつらはってなってたらね、もう全員敵みたいな、こっちかって全員敵やわみたいな感じになってくると思うんですけど、なんか特に関係改善したいなとか、この人とは関係作りたいなみたいな人とね、なんか集中して関係作れたらいいなと思いましたけどね。なんか古株全員ってこうざっくりくくるんじゃなくて、きっとなんか味方になってくれる人とか、あの気持ち分かってくれる人はいるんじゃないかなーってね。てかそうであってほしいなって思うんですけど。なんかそういう人と関係築けたらいいですよね。まあ、古株の人たちもね、そこが長年の自分らの居場所になってて、そこをね、脅かされるのって怖いと思うし、まあ別に脅かしてるわけじゃないんですけどね。なんかこう、侵入されるとかね、変えられるって思うと、ね、こう、守りたくなるぐらいね、ちょっと、闇とかね、なんか嫌なこと言いたくなるぐらいのね、反応が起こってるのかもしれないですし。まあその古株の人たちがね、大事にしたいものも一緒に大事にしながら、なんか関係が築いていけたら素敵だなぁとはね、思いました。まあよく頑張っていらっしゃると思いますよ。そらなんでやねんとかね、思いますよ。まあそのね、こう、やるべきことやってるだけなんやっていうのはね、誇ってほしいというか、承認してあげてほしいなって思うし、まあ、一方でね、それでもこう、この職場の中でうまいことやっていきたいっていう思いもね、なんか同時に叶えていけたら素敵だなと思うので、今日の放送が何か少しでも勇気になれば嬉しいなと思ってます。はい。ありがとうございました。ほい。というわけで、今回の放送以上です。最後までお聞きいただきありがとうございます。前半何言ってるかあんま分かんなかったかもしれないですけど、まあ、引き続き考えね、リアルタイムでいろいろ感じることもあると思うので、お話、結婚相談所のね、進捗とかも含めてお話ししていきます。まあ、興味ある方はね、ぜひホームページもちょっとどんどん綺麗にやっていってますので、やってるかーって覗いてくれたら嬉しいです。はい。あとレターね、引き続き募集しておりますので、放送の説明欄からお寄せください。お待ちしてます。それではまた次回の放送でお会いしましょう。ほな。